8月22日土曜日、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。飯田浩司の OK コージーアップ、このプログラムは平日月曜日から金曜日、日本放送飯田浩司の OK コージーアップの今週の放送を編集後期的に聞きどころを紹介していく、そんな内容になっています。今週のコメンテーターは、月曜日は須田慎一郎さん、火曜日は有本香里さん、水曜日は佐々木俊直さん、木曜日は鈴木哲夫さん、そして金曜日は慶応義塾大学教授で国際政治学者の中山俊弘さんにアメリカ大統領選についてたっぷりと伺いました。アメリカも日本も民主党がいろいろとあった一週間でしたね。月曜日には4月から6月期の日本の GDP の発表がありました。年率換算でマイナス 27.8%。これについては火曜日に経済アナリストの森永康平さんが解説してくださいました。消費税減税はマストと力説されていましたね。そしてアメリカの大統領選挙、木曜日に国際政治学者の前島和弘さんに現状を分析していただきました。そして他にも藤井聡太さん2冠ですとか、あとは、バイデン前副大統領の指名ですとかね、いろんなことが本当にあった1週間でした。さて、この増刊号ではニュースの振り返りはもちろんなんですが、ニュースの予定ですとか、来週の番組コメンテーターのラインナップ、さらに今後の番組企画、こぼれ話、紹介しきれなかったメッセージもお届けしていきます。ちょっと前のいいともの週末増刊号的な形でお送りしていければと思っております。これからよろしくお願いします。それでは今週お送りした中から8月19日水曜日にご登場いただいたジャーナリスト佐々木俊直さんに解説していただいたニュースを振り返ります。その前に佐々木俊直さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。毎日新聞で記者として12年間勤め、その後月刊アスキー編集部を経てフリージャーナリストとして活躍中です。IT から政治、経済、社会、文化、食まで幅広いジャンルで綿密な取材を踏まえた執筆を行っています。佐々木さんは現在東京以外の地域でも生活の拠点をお持ちなんです。これは多拠点居住と呼ばれるライフスタイルなんですが、現在東京、福井、長野3拠点を移動しながら暮らしているんだそうです。それぞれの土地での過ごし方、コロナ禍での暮らし方など番組でよくお話しされています。さあ、それでは今週のニュースの中から8月19日水曜日、佐々木俊直さんとともにお送りしたダム活用の見直しについてのニュース解説をプレイバック。
教えてニュースキーワードです。
ダムの活用見直し。菅官房長官は今月17日、おととい更新した自身のブログの中で、これまで洪水対策に使われていなかった経済産業省や農林水産省が所管する発電用のダムや農業用水用のダムについても、洪水対策に活用できるよう見直しを行ったと伝えました。都道府県が管理する利水ダムについても積極的に洪水対策に活用する考えを示しております。今月12日、先週の水曜日に官房長官は群馬県の須田海ダムというところを視察したということで、ここは発電用のダムなんですね。
これね、渋いニュースなんだけど、多分ほとんどの人はよく分かってないと思うんですけど、はい、めちゃくちゃ重要な話なんですよね、はい、本来ね。要するに今あのダムってもともと何のためにあるかって、今はね、ほら水害多いんで、みんなね、はい、ヤンバダムがほらこの前台風去年19号の時にね、水溜めて、洪水防いだみたいな話があって、なんとなくその、いわゆる治水ですよね。水を収めるためのものだと思ってるんだけど、本来日本のダムの大半は利水、要するにまあ発電、水力発電だったりとか、あと工業用水ですね。あと農業用水。要するに水を使い回すための利水ダムです。
確かに考えてみたら、あの黒部の太陽の黒部ダムだってあんなでかいダムだけど、あれ発電用ですもんね。
そうなんです。あれ別にあの洪水用でも何でもないわけですからね。あのね、これ誰が始めたのかっていうとね、実は1972年、田中角栄、日本列島改造論。
はい。
もうねしばらく前にこのダムの歴史を調べるために日本ネット改造の久しぶりに古本屋で買ってきて読んだんですけど、すごいやっぱね、ダムのことが書いてあるんですけど、4ページぐらいにわたって延々とダムのことが書いてあって、ほとんどが利水のことしか書いてない。
あ、そうなんですか。
で、これは治水にも役立つよっていうのが4行ぐらいなんですよね。
あ、たった4行
たった4行。だから当時はダムってのはとにかく工業のためである。はいっていう発想だったんですね。で、その発想でやってきたので、工業のために作ったダムというのは、
はい、
治水にはあんまり使わないっていう、なんとなくこう、まあ、縦割りなんだけど、
はい、
区分けがあるわけです。で、どういうことなのかっていうと、ですね、水を貯めて、その水をね、
はい、
利用するって発想だと、放流しちゃいけないんですよ、簡単に。
ああ、そっかそっか。そうなんです。使う目的がなければ放流しちゃいけない。
そうそう。ところが、治水のために使おうと思うと、
はい、
大雨が例えば来そうだと、もうね、明日台風が来るぞってなったら、その前にまず一旦事前放流して全部空にして、
はい、
その後水がバーンと、ね、雨が降ってきても貯めましょうっていうのが、治水なわけですよね。
余裕を作っておく。
そうなんです。で、ヤンバダムがなんでうまくいったかっていうと、はい、あれまだ工事中で、
そうですよね。
完成間際だったんです。だから水が全く溜めてなかった。
はい。
なので、そこにドカーンとね、台風19号で雨降って、水が溜まったんでちょうどよかったってことなんです。もしあれがヤンバダムがもうすでに稼働してて、水まんまんと叩いてたら、はい、あんなに溜められなかったわけですよね。で、今回 あの話っていうのは、そうやって今までもう水をまんまで溜めてたダムも、
はい、
台風とかね、集中豪雨来そうになったら、地震と違って事前にある程度予測できますからね、雨はね。一旦もう事前放流しちゃいましょうと。
あ
で、それで、雨が来たらドーンとそこでみんなで溜めようっていう、はい、まあ、こういう発想なんですよ。これはね、素晴らしいです、はっきり言って。特に利根川はね、やばいので。荒川とかもそうですけども。
はい、流域に0メーター近いいっぱいあるし。
そうなんです。もうだってね、荒川、利根川のあの辺ってね、はい陸地の低さでいうと、ね、むちゃくちゃ低いんですよ。だってなんとなくね、我々のイメージだと江戸川区あたりが東京の低いよねってイメージで持ってるかもしれないですけど、はい、江戸川区どころじゃなくて足立区もずっと低いし、さらにその奥の越谷とか、
はいはい、
あの辺までずっと低いですからね。だから利根川荒川あたりが決壊すると、はい、もう埼玉の奥の方まで全部水浸しになっちゃうと。でさらにあの辺とか地下鉄、東京メトロが行ってるんで、
はい、そうですね、
あの辺に水が流れ込んだら東京メトロ全水没みたいな。そ
う
なったら完全首都圏麻痺ですから、
はい、
もう利根川水系は絶対死守っていうのが、もう東京の最大の命題なんですよね。だからほら、はい、この5年ぐらい前からね、東京メトロって入り口のところに、
止水板
をバーンと設置して、水が溢れてきても大丈夫なようにしてるって やってるんだけども、あれでもせいぜい高さ1メートルか2メートルだから、もう大洪水が来たら間に合わないよねって話なわけですよね。だからやっぱり上流でなんとかしなきゃいけない。で、利根川に関して言うと、今までヤンバダムがまあ今回できたのと、あと渡良瀬遊水地って、ね、ダムじゃないんだけど、大きな池があって、そこに水が流れ込めば大丈夫っていうね、
はい、
まあ、そういうのを次々やってきたわけです。
それ
に加えて今回のこの須田貝ダムみたいなね、
はい、
巨大な貯水量を持つダムも、事前放流して水を貯められるようになったので、だいぶ安心できるようになってきたかなっていう、
ね、あ確かに盲点でしたよね、うん、こういうのって、これやっぱり所管が違うと一緒には動かせないみたいな。そうなんです
。農水省とかね、別に洪水関係ないからみたいなね。
縦割りでと。
そうなんです
よ、ね。いや、来た分だけ流すだけですよと。水変わんないですからって、今までやってた。
そうなんですよね。
そうですよね。これ、ね、ダムは、その、豪雨の時の話ばっかりがされますけど、一方で、ちょっと前までは、この夏なんかだと、雨が降らなくて困ると。で、ダムがあって貯水してるから、とりあえずなんとかなるけれども、この、貯水率が減っていってますみたいな報道されて
ありましたよね。もうダムが干上がって水道大丈夫なのか、だからそこのバランスをね、どう取るかも難しいとこなんですよね。だからもう極端に雨がドカンと降るときと降らないときと、もう分かれてるわけじゃないですか、はい、だってこの夏だって思い出せば7月は
そうですよね、
ずっと雨降ってて、もういい加減太陽見たいよとか言ってたのに、8月になったらいきなり35度とかなってですね、
もう
雨降ってほしいとかって、もうなんて人間って身勝手なんだろうと思うんだけど
確かにそこをダムは調整する意味は
そうなんですよね。だからある程度水は貯めて水道にも回せるようにしつつ、
はい、
いざ台風が来たと思ったらもうバッと放流して、
先に放流して
水を貯めるって ていうね、このなんかこううまく緩急見極めて、うん、水量調整していくって非常に絶妙の技術が多分今日本のダムには求められてるし、まあそのぐらいの技術力は日本のねダムの現場にはいっぱいあるわけですから、ここを頑張ってやってほしいなと思いますよね。
はい、
今週は佐々木俊直さんに解説いただいたダム活用の見直しについてニュースをプレイバックしました。この後は皆さんからの番組やニュースに関してのメッセージ、そして24日月曜日からの1週間のニュースの予定、コメンテーターのラインナップを紹介していきます。
飯田浩司の OK 浩司
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしている飯田浩司の OK 工事アップ週末増刊号。それではここで、リスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介します。東京都大田区のタクシードライバーの方からいただきました。いつも飯田さんを送らせていただいているタクシーの運転手です。あら、いつもお世話になっています。今朝もご乗車ありがとうございました。先ほど送らせていただいたとき思いましたが、とうとうこの夏の暑さに飯田さんがやられかけているのが分かりました。飯田さんは週末になると疲れた顔になります。そうですね。ですが今朝は違いました。いつものメガネじゃないのです。そうなんですよね。金曜日飯田さんが出社してきた時にですね、番組スタッフ私みんなでそのメガネどうしたんですかって一斉にツッコミを入れちゃったんですけれども、いつもの飯田さんのメガネではなくて、本当にお疲れだったのかもしれないんですが、お家でかけている自宅用のメガネをそのままかけてきてしまったそうでして、このメガネがすごく派手だったんです。もうオレンジ色のメガネで、こうウルトラセブンのウルトラアイかなっていうぐらいの、そんな飯田さんのオレンジ色のメガネ姿は、飯田浩司の OK 工事アップの番組ツイッター、そしてインスタグラムにアップしています。まだ見ていないという方はかなり貴重な写真だと思いますので、ぜひご覧になってみてください。そしてタクシードライバーの方、メールいただいてありがとうございます。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルマスキングテープをプレゼントいたします。読まれた方で住所、名前など記入していない方は番組ホームページ上のプレゼント応募フォームに情報を書き込んでお送りください。それでは続いて番組やニュースに関してのメッセージを紹介します。神奈川県川崎市にお住まいの30代の方からいただきました。新聞を読むのが苦手なので、毎日飯田さんから1日のニュースを教えていただいてとても助かっています。というふうにいただきました。ありがとうございます。続きまして、青森県の20代の男性からいただきました。20代ですか。飯田さん、新行さん、毎朝通勤途中にラジコを使い青森で聞いています。ありがとうございます。テレビのニュース番組では深掘りしないテーマを取り上げてくださるのでとても勉強になっています。須田さん、有本さん、三宅さんの出演日は欠かさず聞いています。ありがとうございます。続きまして、東京墨田区にお住まいの50代の男性からいただきました。いつもポッドキャストで拝聴しております。ありがとうございます。高橋陽一さんの登場される日が特に面白いです。そうですよね。高橋陽一さんはですね、来週の水曜日に出演されるので、ぜひこの日もポッドキャストはもちろん、もしよろしければラジコでも聞いていただければと思います。千葉県松戸市にお住まいの53歳主婦の方からいただきました。10年以上朝は他局の番組を聞いていました。コロナの問題が始まり、 その番組はだんだん偏った内容になっていきました。コロナに関して政府からの支援など有益な情報もあるはずなのに、その番組は一つ一つの支援や対応について難癖をつけるようなことばかり、うんざりしていました。そんな時に初めて聞き始めたのが飯田さんの番組です。ある時コメンテーターの方が新聞社について話していました。読者離れを防ぐために新聞社が偏った書き方をすることが多くなったという内容の話を聞いて、まさにこれだと思いました。この番組を聞き始めて、この時期コロナコロナではなく、他にもこんな問題がある、こんな見方があると教えてもらっています。大した知識もない普通の主婦ですが、この番組で勉強になることが多いです。仕事前に家事をしながら聞いています。読者離れを防ぐために新聞社が偏った書き方をすることが多くなったという話ね、ありましたよね。私もその新聞ですとか雑誌の記事を読むときに、こう見出しをパッて見て、あ、こういう内容の記事なんだなと思って、記事の内容をよくよく読んでみると、見出しと記事の内容がちょっと違うかなって思うときやっぱりあるんですよね。なのでその記事の書き出しだけで判断してはいけないんだなというのは私も感じているところです。それでは最後にもう一つご紹介いたしましょう。52歳の男性の方からいただきました。この夏、豪雨被害のあった熊本県人吉市のボランティアに参加してきました。普段はボランティアしたい人をバスでお連れするボランティアをしていますが、今回は物資の搬送でお手伝いをしてきました。現地のボランティアですが、全く足りてないのが現状です。ニーズだけで500件近くあるそうです。こういったことはあまり報道されていません。ぜひ現状を知っていただきたいです。メールで伝えていただいて本当にありがとうございます。私も、この方のメールを読みまして、いろいろと調べてみたんですけれども、熊本県の災害ボランティア情報は、ふれあいネットワーク熊本県社会福祉協議会のホームページなどで、チェックができるようになっていました。ただですね、このコロナウイルスの影響もありまして、地元での募集に限った事前登録というのが多いようです。参加する場合、事前に各地域のボランティアセンターの情報を確認した方が、いいみたいですので、現地でボランティアしたいなと考えている方は一度、ふれあいネットワーク熊本県社会福祉協議会のホームページをご覧になってみてください。さあ、それではこれからの主なニュースの予定を紹介します。23日日曜日、日韓軍事情報包括保護協定 GSOMIA 破棄通告から1年。24日月曜日、安倍晋三総理大臣が連続在職日数で佐藤栄作元総理大臣を抜いて歴代1位に。菅官房長官の定例会見が再開。アメリカ共和党がトランプ大統領を11月の大統領候補に指名する党大会が27日まで開催。東京パラリンピック開催まで1年。月曜日の飯田浩司の OK 浩司アップの番組の中で、ブラインドサッカーの、キャプテン河村亮選手とボッチャの村上光輝監督のインタビューをお送りします。25日火曜日、定例閣議。気象庁9月から11月の3ヶ月予報を発表。27日木曜日、アメリカトランプ大統領ホワイトハウスで共和党候補の指名受諾演説。これで共和党の大統領候補に正式決定となります。28日金曜日、定例閣議。小池東京都知事定例会見。29日土曜日、自転車レースツールドフランス開催という予定になっています。続いては来週のコメンテーターのラインナップです。月曜日は評論家の宮崎哲也さん。今回はですね、スタジオに、有楽町のスタジオにお越しいただきます。火曜日はジャーナリストの長谷川幸寛さん。水曜日は数量政策学者の高橋陽一さん。木曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。金曜日は外交評論家の三宅邦彦さん。コメンテーターの登場は7時台です。ぜひオンタイムでもニュース解説お聞きください。ちなみに来週は千葉県長生地域から農産物と特産品の詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントを用意しています。 あなたと一緒に作る番組、飯田浩司の OK コージーアップ。この増刊号でもあなたからのご意見やメッセージお待ちしています。読んでほしいコメンテーターのリクエストですとか、特集してほしいニュース、飯田浩司アナウンサーに取材してほしいことなど、メッセージご意見ぜひお寄せください。メールアドレスは、cozy@1242.com。cozy@1242.com です。番組ホームページのプレゼントフォームからもメッセージをお送りいただけます。メッセージの件名に、増刊号と書いていただければと思います。日本放送、飯田浩司の OK コージーアップ。今週もご愛聴ありがとうございました。平日月曜日から金曜日。朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送や AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。飯田浩司の OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。飯田浩司